君は自分の影を見ていたと申しました。そしてそれはアヘンのごときものだと申しました。あなたにもそれが突飛でありましょうように、それは私にも実に突飛でした。夜光虫が美しく光る海を前にして、K 君はその不思議な言われをぼちぼち話してくれました。影ほど不思議なものはないと K 君は言いました。君もやってみれば必ず経験するだろう。影をじーっと見つめておると、その中にだんだん生物の層が現れてくる。他でもない自分自身の姿なのだが、それは伝統の光線のようなものではダメだ。月の光が一番いい。なぜということは言わないが、というわけは、自分は自分の経験でそう信じるようになったので、あるいは私自身にしかそうであるのに過ぎないのかもしれない。またそれが客観的に最上であるにしたところで、どんな根拠でそうなのか、それは非常に深遠なことと思います。どうして人間の頭でそんなことがわかるものですか。これが K 君の口調でしたね。何よりも K 君は自分の感じに頼り、その感じのよって来たるところを説明のできない神秘の中に置いていました。ところで月光による自分の影を見つめていると、その中に生物の気配が現れてくる。それは月光が平行光線であるため、砂に映った影が自分の形と等しいということがあるが、しかしそんなことは分かりきった話だ。その影も短いのがいい。一尺二尺くらいのがいいと思う。そして静止している方が精神が統一されていいが、影は少し揺れ動く方がいいのだ。自分が行ったり戻ったり立ち止まったりしていたのはそのためだ。雑穀屋が小豆の靴を盆の上で探すように影を揺すってごらんなさい。そしてそれをじーっと見つめていると、そのうちに自分の姿がだんだん見えてくるのです。そうです。それは気配の域を超えて、見えるものの領分へ入ってくるのです。後継君は申しました。そして、先刻あなたはシューベルトのドッペルゲンゲルを口笛で吹いてはいなかったですか？ええ、吹いていましたよ、と私は答えました。やはり聞こえてはいたのだと私は思いました。影とドッペルゲンゲル、私はこの二つに月夜になれば疲れるんですよ。この世のものでないというような、そんなものを見た時の感じ。その感じに馴染んでいると、現実の世界が全く身に合わなく思われてくるのです。だから昼間は、アヘン喫煙者のように倦怠です、と K 君は言いました。自分の姿が見えてくる。不思議はそればかりではない。だんだん姿が現れてくるに従って、影の自分は彼自身の人格を持ち始め、それにつれてこちらの自分はだんだん気持ちが遥かになって、ある瞬間から月へ向かって、スー、スーっと登っていく。それは気持ちで何者とも言えませんが、まあ魂とでも言うのでしょう。それが月から差し下ろしてくる光線を遡って、それは何とも言えぬ気持ちで昇天していくのです。K 君はここを話すとき、その瞳はじっと私の瞳に見入り、非常に緊張した様子でした。そしてそこで何かを思いついたように、微笑でもってその緊張を緩めました。白野が月へ行く方法を並べ立てるところがありますね。これはその今一つの方法ですよ。でも、ジュー・ラフォルムの詩にあるように、哀れなるかな、イカルスが幾人も来ては落っこちる。私も何遍やっても落っこちるんですよ。そう言ってケイ君は笑いました。そのキーな初対面の夜から、私たちは毎日訪ね合ったり、一緒に散歩したりするようになりました。月が欠けるに従って、K 君もあんな夜更けに海へ出ることはなくなりました。ある朝私は日の出を見に海辺に立っていたことがありました。その時 K 君も早起きしたのか同じくやってきました。そしてちょうど太陽の光の反射の中へこぎ入った船を見た時、あの逆光線の船は 完全に影絵じゃありませんか?と突然私に反問しました。K 君の心ではその船の実体が逆に影絵のように見えるのが、影が実体に見えることの逆説的な証明になると思ったのでしょう。熱心ですね、と私が言ったら K 君は笑っていました。K 君はまた朝の海の真っ向から昇る太陽の光で作ったのだという刀身のシルエットをいくまいか持っていました。そしてこんなことを話しました。私が高等学校の寄宿舎にいたとき、よその部屋でしたが、一人美少年がいましてね。それが机に向かっている姿を誰が描いたのか、部屋の壁へ電灯で映したシルエットですね。その上を墨でなすって描いてあるのです。それがとてもビビッドでしてね。私はよくその部屋へ行ったものです。そんなことまで話すケイ君でした。聞き正してはみなかったのですが、あるいはそれが始まりかもしれませんね。